77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけで今日もやってまいりましたなやラジオ。今日はですね、4月3日ということでね、4月になりました。新年度ですね。皆さんどうですかね、元気にやってますか。はい、まあ私はね、新年度って言ってもね、まああんまりね、まあまあ変わらないっていう感じなんですけど、まあ職業柄ね、年度とかね、年度末とかね、そういうのがあんまりないっていうところなんですけど、まあやっぱりまあ新年度でね、こう歓迎会とかね、まあそういうお客さんがね、多いんじゃないかな、みたいな、まあそんな感じで思ってます。はい。まあそんなね、すぐにはね、歓迎会ね、なかったりするんですけどね、まあちょっと落ち着いたぐらいでね、こう、ぽつりぽつりとこう入り始めるような感じですね。まあなんかそんな感じの予約も入り始めてるっていう、まあそんな感じです。はい。で、あとまあね、自分はね、新年度ね、そんなに関係ないですけど、まあ子供たちですね、子供たち進級するので、だからね、まあ無関係ではいられないというかね、まあそんな感じがします。ね、子供たちね、ね、もう新しいクラス、ね、になって新しい先生っていう感じなんですけど、まあ、やっぱりなんかね、この時期なんかもう子供もなんかそわそわしてるなっていうのは、まあそんな感じがしますね。まあ、やっぱりあるんでしょうね、もうなんかそわそわしてしまうみたいなね、まあ、そういうのがあるんだなって思いながらやってるところなんですけど、はい。まあ、仕事の方ではね、ね、お店の方はまあそんな感じでね、あんまり変わらずやってるんですけど、先日はね、講演会ね、食育のね、講演会に行ってきまして、ちびっこ向けね、未就学児から小学生くらいを対象にね、であとその子育てパパママを対象にね、お話してきました。はい。テーマはね、お米でね、お話してくださいということでね、お話してきたんですけど、まあ、どんな感じでね、お話しようかなって言って、ストーリーみたいにしようかなと思ったんですけど、途中でね、こう飽きたりとかね、途中から聞くとかね、途中で聞くのやめちゃってまた聞くとかね、そんな風にね、してもいいように、あのね、なんかこう一個のつながりじゃない感じで話したんですよね。まあ、それがね、お米作りのね、お助けキャラとお邪魔キャラって言ってね、ご紹介したんですよ。はい。で、お助けキャラってね、トラクターとかありますよねって、でトラクターはね、何で動きますか、燃料がいりますよねって、燃料を運んでくる、ね、人もね、そういう意味ではお助けキャラなんですよって、でそのお船を作る人もね、でお船の安全を守る人もね、お米のお助けキャラで、みんなのね、お父さんお母さんもお米のお助けキャラかもしれないみたいな、ね、まあ、そんなお話をね、させていただきました。で、あとはね、お邪魔キャラね、イノシシとか言ってね、イノシシが来たらどうなっちゃうとかって話してね、はい、ね、イノシシが来ないようにするために、ね、頑張って柵を作ったりとかしますって、ね、でもね、イノシシもね、お邪魔したくて来てるわけじゃなくて、イノシシもね、生きるのに必死なんだよって言って、はい、でもね、僕たち人間も生きるのに必死だよね、だからお邪魔キャラも僕たち人間も真剣勝負なんだっていう、まあ、そんなお話をね、させていただきました。はい。で、あとはね、虫をね、虫との戦いでね、今はね、こうね、いろいろね、薬があってからね、農薬があって、それのおかげでね、私たちね、こう安心してね、米を食べていられるけど、それがなかった時代は大変でしたよってね、いろんなものを使ったりしてたけど、それもね、他の、ね、虫以外のね、いろんな生き物にね、影響を与えたりすることもあったし、だからね、今ね、こうやってね、進歩してるんだよって、まあ、そんなお話をね、させていただきました。まあそんな感じでね、お話しさせていただいたんですけれども、はい。まあね、まあ、楽しかったという声をね、いただきまして、で、またね、別の機会にね、保育園の方でもね、食育のね、お話をするようになるのかもしれないっていう、まあそんな感じになってます。はい。まあ食育ね、まあ仕事とは直接関係ないですね。まあ仕事のね、宣伝になるっていうわけでもないですけど、まあでもね、やっぱり生産現場とね、消費者のね、間をね、行ったり来たりしてる自分にとってはね、まあそういうところでお話しするっていうのは、まあ大事なことだと思うんですよ。はい。だからね、そんな感じで、しっかりお話していきたいって。生産現場のことを、なんでしょう、なんか、率直に 分かりやすく丁寧に面白く伝えていきたいっていうふうに思っています。まあナヤラジオもそんな感じですけどね、まあそんな感じでいきたいと思います。はい、そので、で今日のね、今日のテーマっていうふうにねいきたいんですけれども、今日のテーマに行く前にね、メッセージをご紹介したいと思います。はい、メッセージね、先週ね届いたメッセージなんですけど、先週のテーマはね、桜でしたね。桜がね、日本人のあのお米作りね、そこに根ざしたねお花であって、でそこからね、文明開化、あとはね生きること、そして死ぬことね、まあ、そういったことをね、日本人ずっと桜に重ねてきましたよっていう、まあ、そういう話をねさせていただいたんですけれども、そこに、ね、メッセージが来ています。はい、メッセージはね、2通ですね。はい、X の方でねハッシュタグをつけて投稿していただいてます。ありがとうございます。生成不読さん、はい、いつもありがとうございます。昨日横浜で見かけた桜です。ソメイヨシノではないっていうふうに書いてありますけど、はい、ありがとうございます。わーお、これはね写真をね送ってきていただいてるんですけど、綺麗ですね。これなんかね並木になっててね、でソメイヨシノではないって、まあ、確かにね似てるけどね、ソメイヨシノよりねこうピンクのね色がね鮮やかでね、これがまた綺麗ですよね。なんていう種類なのかわからないですけどね、でもこれまた綺麗ですね。はい、生成の奥さんありがとうございます、ね、写真までつけていただきまして、はい、で次がですね、普通の田中さん、はい、いつもありがとうございます。はい、読みますね。今日も遅れてしまいました。桜ですか、好きです。今住んでいる家の周りが桜だらけ、退職するまでの職場も通勤路が桜だらけ、というふうにね、桜を楽しみ季節を感じていましたというメッセージいただいてます。はい、ありがとうございます。そうなんですね、桜だらけっていいですね。ねえ、まあどこにでもねこうありはしますけどね、でもね、あの通勤路がね桜並木とかね、そんなんだったらね、なんかねこの季節なんかいいですよね。こうバーって咲いてるなって感じでね。はい、でね、あの少し過ぎるとねこう桜吹雪の中を通勤するんですかね。はあ、いいですね。はい、こうわざわざ見に行かなくていいっていうね、まあそんなね、いい通勤経路ということで、はい、ご紹介いただいてありがとうございます。はい、まあ、そんな感じでね今日もナイラジオやっていきたいと思うんですけれども、はい、はい、今日が4月3日でね、もういろいろあるんですよ。でいろいろあるんですけど、お出てきましたよ、これインゲン豆の日って、ね、インゲン豆の日、1673年のこの日、インゲン豆を日本にもたらしたとされるインゲン和尚が亡くなったって、インゲン全史がなくなったって書いてあります。はい、だからね今日インゲン豆の日でね、今日のテーマもうこれでいくしかないですね。今日のテーマはインゲン豆です。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマインゲン豆ということでね、今日がインゲン豆の日だからねやりたいと思います。でこれね、インゲン豆ってね、ずいぶん前のナヤラジオでもやったような気がします。はい、ずいぶん前にやりましたよ。はい、でね、そうそう、思い出したのがインゲン豆をテーマに話そうって思ったのが、多分ねこのインゲン豆の日だったんじゃないですかね。ね、でなんか曜日回り的にね、4月3日がナヤラジオでこう回ってくるのって多分まあ7年に1回ぐらいなんでしょうけどね、多分あれですよね、ナヤラジオも結構長いですもんね。7年近くになるのかな、ね、長い番組になってきましたよ。ね、始めた時そんな、ね、7年とかね、想像もしなかったですけどね、まあ、そんな感じになってね、で、インゲン豆の、ね、日がね、また巡ってきたということなんですけど、ね、多分結構最初の頃にね、お話したような気がします。で、なんでね、これ覚えてるかっていうとね、インゲン豆の日って、インゲン全史が亡くなった日って、でふーんって思ったんですけど、待てよって言って、インゲン豆をも、日本にもたらしたのが、インゲン和尚ってね、インゲンさんという人が持ってきたというのは知ってたんですけど、その人ってどこに持ってきたんだろうってね、その最初にナイラジオで話した時に思ったんですよ。で持ってくるって言ったらなんか長崎だよねと思って調べてみたらね、このね、農家バーナヤがね収録してるここから徒歩5分くらいのところになんですよ。はい、でそこのねお寺にインゲン和尚がねインゲン豆を持ってきたんですよね。それがねインゲン豆の始まりなんですよ、日本での始まり。はい、でそのお寺の名前をね宗福寺って言うんですよ。はい、宗福寺ね、もうお店のすぐ近くですよ。で最初にね収録した時ね、この宗福寺までねこう収録をねこう一旦というかね、 中断してね歩いていきましたもんね、はい、で中を見てからね、あここかって言ってね、でそのままあーってなポカーンってなったまま、ナイラジオをね収録したのを覚えてます。はい、この総福寺ね、これね長崎市のねこう寺町通りとかね、こう地元の人たちが言ってるんですけど、この寺町通りね、この農家バーナーも寺町通りにあるんですけど、ここねお寺がねものすごい立ち並んでるんですよ。でものすごい立ち並んでて、でそこにねもうまあ、たくさんねこう立派なお寺があって、そしてそのお寺はね全部ねなんでしょう、なんかすごい古いね、長い歴史を持ってるわけなんですよ。で今話したねこの総福寺ってね、隠元和尚がやってきたというね、この総福寺は作られたのが1629年ですよ。1629年、江戸時代が始まって、まあ、29年くらいですかね、はい、まあ、そのぐらいですよ。30年も経ってない時にね、できたというね、もう本当にねすごい古いですし、でね、なんか手元の資料によるとね、中国様式の寺院としては日本最古のものであると書いてありますね。すごいですね。でこれね多分このお寺だと思うんですけど、結構前のね大河ドラマってね、龍馬伝ってあったんですけど、その時になんか長崎にねこうやってきて拠点をね移したね坂本龍馬たちが、まあ、長崎はなんかすごいなってやったシーンでなんか撮影で使われたっていうのをねなんか聞いたことがあります。確かにねなんかちょっとはっきり覚えてないんですけど、なんか総福寺みたいなねなんかそんな感じのところのシーンがねありましたよ。なんかねすごいね爆竹が鳴ってからね、でねなんかねおもむろにおもむろにというかいきなり蛇踊りが始まるっていうね、なんかそんなシーンがあったんですけどね、なんかこうもうね、いかにも長崎らしいというシーンでね使われていったというね、そういう感じなんですけど、なんか建物もねこう赤い壁でね、でなんか屋根瓦もねちょっと反り返ってるよみたいなね、まあ、そんな感じでね、だからね何でしょう、なんかもうこうまさにねこう中国のね様式っていう感じですよ。はい、でね実際ね、なんかさっきねこうね龍馬伝で使われたって言いましたけど、こう本当のね坂本龍馬ね、歴史上の方ですよ、ね、ドラマじゃない、ね、もう獅子もね多く訪れたっていうね、こうね明治維新のねので働いた人たちね、活躍した人たちがたくさんやってきたみたいです。吉田松陰、高杉晋作って、なんかそういうねこうすごいメンバーがね、来たみたいで、そしてね日本の近代化において重要な舞台となったって、そんな風にね書かれてるんですけど、すごいですよね。ねなんかねもうそんなすごいところがね農家バー納屋の近くにあったわけなんですよ。はい、でそこに隠元和尚がやってきたっていうことです。はい、でちなみにねこの隠元和尚ね、隠元さんが持ってきたから、あ隠元和尚、隠元豆はね隠元さんが持ってきたから隠元豆ってついたんですけれども、ねこの隠元和尚ね、なかなかねすごい人だったんですよ。はい、でね その方はね、隠元さんは、中国のね今福建省に生まれたそうです。はい、で福建省はねこう台湾のね対岸あたりにあるそうなんですよね。はい、でもう何でしょう、なんか探求心がすごく旺盛な人だったんですかね、なんかねもう出家してからねなんかなんか家を出ていくんだみたいなね、そんなこね気持ちがねもう10代の頃からねあったみたいなんですけれども、なんかね10代の頃はね母親にね止められてね、で諦めたみたいです。はい、で20代になって23歳になってからねお寺に住み込んでね奉仕活動を始めましたって、いうことでね、なんかねものすごいねなんかもう独立心旺盛な人ですよね。はい、で29歳で、和尚さんになりましたということでね、僧侶か、ね、僧侶になりましたということでね、そして、まあ、結構優秀なねお坊さんだったらしいです。はい、で、まあ、そんな感じでね優秀なお坊さんだったんですけど、じゃあなんで日本に来たかっていうと日本から、ね、お呼びがかかったんですよ。はいね、その当時ね日本鎖国中ですよ。はい、で鎖国中なので来てくださいって言ったらねもう当然長崎なんですよ。長崎の出島になるんですよ。はい、ちなみにその出島もこのね農家バーナーからね歩いていけるくらいの距離です。はい、なんかね結構ねなんか歴史深いところにねでお店やってるんですよね。はい、でまあそんな感じでねこう出島にね、やってくるわけなんですけれども、なんかねこうそこでなんかもう中国からね立派なお坊さんを呼びたいっていうね、まあ、そういう思いがあって長崎呼んだんだと思います。でちなみにねなんかねこの辺りのねお寺をねこう見てると、なんか隠元さんだけじゃなくてなんかそういうのがねこうちらほら合ってるみたいで、なんかねこう昔のねこう中国とのつながりっていうのが、ね、すごくあるみたいです。でなんなら中国のね の人がね、こう橋をねこうかけてあげますよとか言って、こうお寺に行くための中島川っていうね川があるんですけど、それを渡るためのね橋をかけてあげるとかね、やったりとかしてね、なんかね結構ねなんかすごい交流がね合ってるみたいです。でなんかその後もね400年くらい経ってるのに今でもねそこの町とね交流したりとかね、なんかそういうのが合ってるみたいで、なんかねこう歴史深いなって思うんですけど、その歴史がねこう今でもねこう継続しているっていうね、なんかそういう地域ですねここ、はい。まあ、そんな感じでね人間和尚ね呼ばれたわけなんですよ、はい。で呼ばれたわけなんですけど、最初はねインゲンさんのね弟子が呼ばれたみたいなんですよね、はい。で弟子が呼ばれて、でね弟子が もちろん最初行くんですけど、なんか最初ね船がね沈没しちゃったらしいんですよ、はい。でなのでインゲンさんがこう本人が行くことになったっていうことで、でまあそんな感じだったんですけど、まあちょうどねまあその頃ね中国王朝が変わったりとかね、まあそうやって混乱とかもねあったりしたみたいなので、なのでこうもしかしたらねインゲンさんにとっては結果的に良かったかもしれないです、はい。でまあそんな感じでねインゲン豆を持ってくるんですけども、まあインゲン豆ってね結構種類があるんですよね。で結構種類があって、でなんか鞘がねこう平べったいやつとか、鞘がねこう硬いやつとかね、で鞘は食べないで中身だけ食べますとか ね、あと真っ白なやつとかね、あと中のねインゲンの豆の本体のね豆の部分がめちゃめちゃでかいやつとかね、いろんな種類があるので、なのでインゲンさんが持ってきたインゲン豆がインゲン豆だったかどうかっていうのはちょっと分かんないそうです、はい。ね、何を言ってるんだっていうことなんですけど、今食べて私たちがインゲンだねって言って食べてるその豆を持ってきたのかがわからないって、はい。富士豆だったんじゃないかというふうにも言われています、はい。富士豆っていうのはね、まあ、インゲン豆によく似てる、まあ、鞘に入った豆なんですけど、なんか、まあ、同じ豆なんですけどね、でもこう全く別々で、はい。インゲン豆はね、南米出身、ね、富士豆はね、アフリカ出身っていうことでね、全然違うっていうことです、はい。何億年前とかは一緒だったのかもしれないですけど、大陸が分かれてからね別々になったっていうことです、はい。なので、インゲンさんがもう、ね、持ってきたのは何だったんでしょう ね、トジの大豆見てみたいですね、はい。まあ、そういう感じでねこう持ってきたわけなんです、はい。でインゲンさんね、インゲン豆だけじゃなくていろんなものを持ってきてるんですよ、はい。それがね茶道ですね、はい。でその茶道はねって言ったらなんかこう抹茶をねこうちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃってやるね、あれをねこう想像するかもしれないんですけど、インゲンさんが持ってきたのが煎茶を使う茶道、はい。でなんか当時はね中国でのなんかこう最先端のねなんでたしなみなのかな、なんか文化みたいなんですよね、はい。だからなんかなんだろう、なんかありますよね、ちょっとおしゃれなお茶ねありますよね、なんかなんとかティー的なやつね、はい。で、まあ、そんな感じのやつだったので、インゲンさんがね持ってきた時はねもうそれはねこう皆さんねなんかこう新しい、インゲンさんが持ってきたその文化真似しようってなんか、ね、流行真っ先に取り入れるんだみたいな感じでねこう皆さんねこう結構集まってきたみたいです、はい。でなんかもういろんなねまあいろんなもの持ってきて、インゲンさんなんか本当にねいろいろ持ってきたらしいんですよ。なんかねちょっと資料探したらまた出てくると思うんですけど、インゲン豆だけじゃなくてナスとかねなんかそういうねものも持ってきましたし、なんかもう、ま、なんかもう とにかくねとにかく本当にねたくさん持ってきたみたいですよ、はい。でまあそんな感じで持ってきたんですけど、まあそれでね長崎でお茶文化もね、根付いて、そして明治維新の頃にはねこの長崎からこうお茶が西洋に輸出されて、それもね長崎のねこう有名なね商人がいるんですけれども、大浦圭さんというね、まあ、そういう商人がいて、まあ、一人だけじゃないんですけどね、まあ、そういう人たちがたくさんね、お茶を売って、そして日本の近代化のね礎になりましたという感じなのでね、だからなかなかねこう連続してね続いてるんですよね、はい。でちなみにね明治維新のね後にはコーヒー文化が入ってきて、はい、ね、コーヒー文化もこう長崎に入ってきて、そして、ね、もうちょうどそのぐらいの時ね、西洋文化っていいよねっていうことなので、まあ、コーヒーの文化の方がこう注目されるようになったっていうことなんですけど、まあ、新しいものが入ってきて、そしてこの新しいものこれいいよね、新しいのなんか僕は真っ先に取り入れるんだとかいうふうにやってたのがこの長崎のねこの辺りだったんでしょうね、はい。でそこにいろんな人が集まってっていう、なんかもうね 明治維新ね、幕末明治維新の頃のね、この長崎で見てみたいですね。どんな人たちが集まってきたんだろうって思いますよね。なんかやる気満々のね人とかね、なんかね、こう流行にね超敏感な人とかね、あとはね、なんか商売をねしてなんか儲けてやるんだとかいう人とかね、ね、あとなんかまあ怪しげな人もいたかもしれませんけど、なんかそういう人たちがたくさんいたんだろうなっていう感じでね、なんかね、もう本当にね、こう見たくなりますね。はい。で、そうだ、インゲンさんがね持ち込んだものよ、インゲン豆とお茶以外にねどんなものがあったかってね、ちょっと見てみましょうかね。ね、インゲンさんね、すごいね、いろいろね持ち込んでるんですよ。ちょっと見てみましょうね。あ、はい、出てきましたね。インゲン豆ね、以外にね持ち込んだものね、スイカ、レンコン、タケノコね、孟宗竹のタケノコらしいです。いろいろ持ってきてるんですね。で、それその前なかったんだって思いますけどね。ナス、あれ、ナスってさっき言いましたけど、ナスはね、なんかこの資料には出てきてないです。だからもしかしたら違ったかもしれませんね。違ってたらすいません。はい。あとフチャ料理っていうね、これはね、普通の風にね お茶の茶って書いてフチャ料理って言うんですけど、これはね、中国風の精進料理って言ってね、なんかなんかこう見た目で言うとね、まあ、結構ね、品数が多くて豪華なんだなというような感じしますけれども、これな、中国の、ね、ちょっと豪華な精進料理というふうに見えます。はい。あとね、寒天ね、これも持ってきたみたいです。あとね、木魚、あ、そうそう、木魚ね、ありましたよね。このね、宗福寺はね、木魚がね、こうちゃんとね、こうすごく古い木魚が置いてあって、まあ、それがね、もしかしたらインゲンさんがこう持ち込んできたか、まあ、それにね、ルーツがあるものなのかもしれないですね。はい。でね、あとは、そうですね、テーブル椅子ね、テーブルや椅子の生活スタイルっていうね、まあ、そんな感じでね、あと原稿用紙って、はい、そんな感じで、ね、なんかいろいろありとあらゆるもの持ってきてるので、なんかね、ね、もうなんでしょう、たくさんね流行をもたらしたっていうような、そんな感じですね。はい。まあね、ここからいろんな文化がね始まったんだなっていうふうに思いますね。はい。まあ、そんな感じなんですけど、こう、インゲンさんのね、お話ずっとしてたね、インゲン豆の話ね、あんまりできなかったので、残りの時間ではね、インゲン豆のね、お話したいと思います。はい。インゲン豆、ね、作ったことね、あるかどうかっていうとね、あるにはあるんですよね。あるにはあるんですけどね、なんかこれね、インゲン豆大変です。なんか次々になるんですよ。次々なんてね、なんか収穫大変ですしね、で、まっすぐ作るのがね、大変でした。はい。で、あとね、大変なことといえばね、苗を植えるというかね、こう種をまいてからね、そこからね収穫するまでにね結構時間がかかるんですよね。はい。なんか葉物野菜とかだったらねすぐ収穫できるじゃないですか。で、それ以外でもね、トマトとかね、ナスとかもね、こう植えてね、植えてなんかこうまだ背が低いうちにね、こう実がなり出すので、だからね全然ね、すごいあんまりたくさん待つ必要ないんですよ。だけどね、インゲン豆っていうかね、豆類はね結構待つのでね、それがねちょっと大変でした。はい。でね、まあ、さっき言ったみたいに、まっすぐ作るのが難しいっていう、まあ、そういうのもあったんですけど、まあ、私は出荷してるわけじゃないので、自分家用だったので、ま、曲がっててもね、全然いいですし、ね、あとね、まあ、調理とかもね、適当に切るだけでいいので、楽でいいなと思ったんですけど、なんかね、次々ね、実るっていうかね、出てくるインゲン豆を、こう、ちゃんとね、間に合うようにね、収穫し続けるっていうのはね、まあ、なかなかね、大変でした。まあ、だからね、なんか待たなきゃいけないし、で収穫が始まったら忙しいっていうね、まあ、なかなかそういうね大変なものだったんですけれども、インゲン豆ね売るときはね結構楽だったんですよ。何が楽かっていうとね、売るときね、ね、スーパーで働いてた時の話なんですけど、商品管理ってね、あんまりねしっかりしなくてもね、インゲン豆ねなんかしなびたりとかねあんまりしないですし、でなんか前日残ったインゲン豆をね、今日も売るとかなっても、なんか、鮮度劣化がねあんまりしてないので、だからね、そういう意味ではね、売る時に結構楽でした。でね、理由はわからないんですけど、どういうわけかね、まっすぐの綺麗なインゲン豆じゃなくてもね、なんか曲がりくねったりとかね、ボコボコしたりとかね、太さが全然均一じゃないとかね、そういうね、うわーこれはなんかもう見た目ひどいなとかいうのがあっても、お客さんね、インゲン豆だけはねあんまり気にせずね買ってってくれてたんですよ。なんででしょうね。ねえ、いや、なんかお客さんね結構そういうのに厳しいんですよ。はい。厳しくてね、なんかちょっとでもね、なんかね曲がってるとかね、そういうのがあったらね、なかなかね手に取ってくれないしね、なんかお客さんすごいじっくりね、なんかこう、もう全部をねこうトーナメント戦のようにねこう比べてね、一番いいやつ持ってってやるぞみたいなね、そういう人もね結構いるんですけど、インゲンの時だけそれがなかったのが、それがねなんか不思議だったんですよね。だからインゲンはなんかこっちあんまり神経使わなかったです、売る時は。はい。 なんでしょうね。まあでも、まあ切るからいいんだよとかね、まあそういうどうせ火が通るからいいんだよっていうのかもしれないですけど、それ以外の野菜果物は皆さんすごいね、気をつけてるのでね、インゲン豆の時だけね、なんか結構みんなね、もう気にせずね、もう何でも買ってっちゃうよみたいな、そんな感じがありましたね。はい、理由は分かりません。はい、でまあね、まあ、さっきで今言ったみたいなね、なんかボコボコしてるインゲン豆もありますよみたいな感じで言ったんですけど、なんかボコボコしてるタイプの、インゲン豆もあるんですよ。何を言ってるのか分かんないですけど、と思うんですけど、インゲン豆もね、種類がね、本当にね、すごくたくさんあってね、さっきも言ったみたいに鞘がね、平べったいものとか四角いものとかありますよって言って、中身だけ食べるものもありますよみたいな感じでね、言いましたけど、ね、個人的にね、私がね、すごく好きなのが中東で食べるね、インゲンなんですよ。はい、中東はね、インゲン豆もめちゃめちゃ出てきます。はい、でも何でしょう、鞘に入ったインゲン豆じゃなくて、インゲン豆の、ね、中身のね、白いやつ、あれがね、豆料理でものすごく出てくるんですよ。なんか中東とかね、豆料理がすごく多いんですけど、そんな中でもインゲン豆がすごく出てくるということでね、はい、でそれがね、美味しかったです。じゃあそのインゲン豆ね、中東ではね、どんな風にして食べるかというと、まあ、私が言ったのはエジプトとかヨルダンとかシリア、レバノン、トルコ、あの辺りなんですけど、スープでよく出てきます。はい、スープでよく出てきて、でそれをね、平べったいパンでね、すくって食べたりとかね、そういうのもあるんですけど、それはね、結構ね、どこに行っても出てきましたし、なんかなんならね、お家でね、毎日食べてました。いや、なんなら毎食食べてました。なんかすごい出てくるんですよ、はい、インゲン豆で。インゲン豆以外にひよこ豆とかね、なんかレンズ豆かな、なんかそういうのもあったりするんですけど、なんかインゲン豆は本当多かったですね。はい、であとね、なんかね、ディップのような風になってるのもありました。はい、豆のディップ、はい、で豆のディップはね、なんか最近アメリカでもよく食べてるみたいですね。なんかアメリカ人に聞いたら、なんかアメリカでもディップ、豆のディップよく食べてるよみたいな感じで言ってたんですけど、その方が言うには、メキシコとかね、まあ、そういうところから入ってきてるっていうことだったらしいんですけど、まあ、それもまあでも確かに納得ですね。メキシコでもね、インゲン豆のね、中身だけね、こう煮て食べるみたいなね、まあ、そういう料理があるわけなんですよね。はい、なんかちょっとメキシコ、西部劇でメキシコを舞台にしたやつとかで、なんかそういうのでも見たような気がしますね。なんか小さいフライパンでなんか豆を煮て食べている、なんかこうヒゲモジャのなんか主人公みたいな、なんかそういうシーンをね、見たような気がします。多分あれインゲン豆だったんじゃないかな。はい、まあそんな感じでね、インゲンお嬢がね、こう日本に持ってきたインゲン豆、そして世界のいろいろなところで食べられてるインゲン豆っていうね、まあそういうことでね、長崎、世界、ね、中東、ね、中南米って、まあそんな感じでね、ちょっと目を向けてみましたね。せっかくのインゲン豆の日ですもんね。はい、ということなんですけれども、そろそろね、お別れの時間になってきました。はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日はインゲン豆をテーマにね、お話してみましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、そしてね、改めましてね、このメッセージね、いつもいただいてありがとうございますね。まだ送ったことないよっていう方もね、ぜひメッセージを送っていただければと思います。はい、というわけで今日もありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。No.